てるバカみたいじゃない。時計の鐘が鳴るおとぎ話みたいに、カラスのハイヒール見つけてもダメ。叶うのが面倒なら早く教えて、私だってそんなに暇じゃないんだから。 I'm moving on quit on you stop get the out of my 知らないのはもうできない。 こんな思い出ばかりの答えじゃないのに、
多分ドギね、あれこんな時間にっていう、人が大半っていうか、多分ほとんど録音の人しか拾ってないはず、絶対これ。生の人はね、生で聞いてる方はほとんど いらっしゃらないんじゃないかと思いますよ。今回ばかりはちょっと奇襲って感じでしょ、バックアタックって感じでしょ。これは絶対そうだと思うんですよ。だってまさか明日俺が休みだとはね。自分は今週の月曜は休みじゃなかったんで、いいのか？違う、先週の月曜が休みじゃなかったんで、今週の金曜が休みと、いうことでですね、 通にゆっくり、曲聴いてたりとかですね、なんつうのかな、ボケといろいろ、それで寝てたんですよね、さっきまで、で起きて、なんかちょっとまあやんべかなと連続配信記録のためにと、だって一番初めスタートしてポーンと上がったのが40何名ってバーンって入ったんですよ。だからパソコンつけっぱなしなのか、それとも今ゲロージスで、やってますから、その方のね、聞いてるから落ちてて自分のが引っかかったのか分かりませんけども、とりあえず自分のでそうやって登録してくださってる方がそれぐらいいると。で曲中に、どれぐらいそこから増えるかというふうに思ってたんですけども、1人か2人ぐらいしか多分増えてないと思うので、リアルタイムで聞いてるのは多分それぐらいしかいない、そのぐらいの方しかいないのかなと思ってみたりします。ちょっとそれが面白くてですね、なるほどと、今日は奇襲が成功したかなと思ったりしてるんですけど、つっても別にそんな長くやりませんよ、仕事で疲れてるんです本当に、てかね、何やってんですかうちの掲示板でっていう、まあいいんですけど、てかいいのかな、なんかもう勝手になんか書き込みがどんどんレッスン見ですけど、ちょっと自分の書き込みの前の方まで行ってですね、899番から、召喚中召喚中と、これが9時の21時の、書き込みですね、で900番さんで召喚中って書いてあって、下に矢印が書いてあって、901番さんが行け僕のって書いてあって、902番さんが拡張銃って書いてあって、銃は獣で、903番さんで、136号と、池僕の拡張銃136号で、904番さんでまたの名をイーサムウェポンと、何やってんだっていうね、905番さんお前ら何やってんだって書いてあるけど、本当に何やってんだよ、びっくりだよ、もうよくわかんねえ本当に、で906番さんで来ないのか寝よって、これ1時3分、ねっ、そこで多分ほとんどの方が、まあ今ねカムちゃんがやってますんで、本スレの方で、あ本スレじゃねえや、そのゲロウ術のね避難所の方で、だからちょっとどうなるか分かりませんけどもそのどうなってんのか実際は、だからとりあえずですね、ほとんどの人は聞いてないんだと思うんですよね、やっぱりリアルタイムでは、で907番さんでスタートした時のあれですけど、おじさん瀕死なら無理しないようにってねと、まあありがとうございます無理はしてます無理絶対してるって、だって仕事あってあんのに毎日来てんだから無理はしてるよ、どう考えても、どう考えても普通じゃないよ、だって本当にボロボロだよ、もう今日はだってね汗かきまくったよ、今日は疲れたわ本当、瀕死ってほどひどくはないですけどね、無理はしてますね。で909番さんね、明日は休みで仮眠を取ったってことは24時間かって書いてあって、またこっち見てんだ、見なぎてほしいわ、24時間もやんないよてかできない、24時間もできない、ネタはあるけどね、24時間多分やれるようなね、だって積んでるのがあるから、それ全部潰そうと思ったら多分24時間以上はかかるんじゃないのっていうのはありますけどねで910番さんで36時間はできるだろうと、お前誰だっていうね、なんで24時間も大変なのに36とか言うかな、本当にやってみたらわかるっつの、36なんてできねえって、ずっとおきっぱで36とかヘビーだって、てかヘビーっていうか、もう24時間の時点でもうすごい重たいから、もう重力場だからもうきついからでですね、まあ、こんな時間にもかかるですね、朗読っていうのも結構きつめだと、いうことでどうしようかなと思うんですけど、それでも朗読しますけどね、 82人目ですね。99人の最終電車、をやろうかなというふうに思っております。神奈美さつきやるかな。いやそれはいかんな。神奈美さつきやって言ってると伯爵より、伯爵と同じようにまた来たよ。911番さん。じゃあ仕方ないから行けるところまででいいよと。お前誰だって言うね。じゃあ仕方ないからとか言われたよ。じゃあ仕方ないからと来たよ、おい。仕方ないから行けるところまででいいよと。ありがとう、ありがとう。じゃあ頑張る、そこまで頑張るわ。何この関係は、わかんないけど。じゃあ仕方ないから行けるところまでいいよって言われちゃったよ。なんか昔自分のそのやってる時に全部ひらがなの書き込みでさあやるんだみたいなトーンでその伯爵的なね、キャラの人が書き込んでましたけど、今度はなんかじゃあとかね、そういう、なんかまた新しいキャラが出てきましたね、本当に誰なんだよっていう、とりあえずね、仕方ないからって言われましたよ、行けるところまででいいっていう風に出ましたんで、OK が出ましたんで行けるところまでやろうかなとじゃあ分かった、じゃあね新しい自分のリアル画像出しましょうか。ね、今多分リアルタイムで見てる方だけしか見れないということで、ですね、自分のリアル画像ですよ。今回はあんまり画像荒くしてませんで、目のところにですね136としか入ってなくて隠してると、まあ、そういう隠し方しかしてないというものがあるんですけどもですね、それをアップしてですね、数秒アップして、だからこれを本当にリアルタイムで聞いてないと絶対に捉えられないようなレベルで、ちょっと、だからですね、今のうちにですね画像ページの方に行った方がいいですよ。すぐアップしますからね、ちょっと待っててくださいよ。今準備します。見たけりゃね、そんなこと言っても別に自分のねどうでもいいようなリアルのその画像を見てもしょうがねえよっていうのはあるでしょうから、別にっていう人は別に見なくていいですよ、大したことじゃないんで別に自分の本当にただリアルのその画像なんでね、すぐパシャッと撮ってパシャッと加工してたやつです。あれ寝起きなんでね、トーンがちょっとおかしいですけどもね、いいです今日は、ちょっと面白かったんで、だってどうせリアルタイムで聞いてる人あんまいないっしょ、だって、だから大丈夫でしょ、レイちゃんみたいにああやって停止画像にプラスで乗っけられなければ大丈夫だよこれ、とりあえず多分よほどのことがない限りもうアップすることはないでしょう、新しい自分のあれですよ、リアル画像ですよで画像ページ何人増えたかな、増えた、あれ一人じゃなかった、なんだ大サービスだって言ったけど、まあいいや、まあ大してあれじゃねえし6人になってる。自分が見てるのもあるから5人、リアルタイムで5人は聞いてらっしゃるということですかね、これ。あとはその中で、まあ自分の一応見たるかとは、まあ不細工ですけどもね。でも別に目は隠してるんであれなんですけど。まあチャット映してね、チャットされますよ、ちょっと待ってくださいよ。VIP ライブで。いや、つうか別に大したことないですし、本当に不細工さんですから、そんな期待しない方がいいですよ。とりあえずということで、自分のちょっとなんですかね。てか、増えたね。やばいな、ちょっと待てよ。あれ、おかしいな。 俺せいぜい5人ぐらいかと思ったんですけど、増えましたね。ちょっとまずいな。じゃあ、まあ、数秒です。数秒アップしてすぐ去りますからね。ちょっとま怖いね。今ちょっとゾワゾワっと言いましたね。自分で言っててね、やべえな。あれ増えてんな。ちょっと待てよ。おかしいな。あれリアルタイムで聞いてる人って結構いるんですか、もしかして。こんな時間なのに、しかも俺別にほとんどもう来ないと思ってた人の方が多いはずなのに、あれ結構いるの。まずいな。ちょっと目が覚めてきたぞ。目が覚めてきましたよ。ちょっと今ゾワゾワっときましたね。いや、まあでも大丈夫だよね、別に。大丈夫だよね。いいよね。てか書き込んでんだもん、避難所の方に。下老日の余計なことすんなっていう。本当に。まあでも、いいよ、別に。10人とかまで行かないもんだって。だから、アップちゃえ。おい、酔ってるかな？いや、酔ってないはずなんだけど。てか別に大したことないですよ。で、これですよ。すぐもう買えますよ。ね、あっさり変えてやるわ。てか、まあ大したことないですよ、別に。ちょっとお遊びで上げてみただけです。はい、以上です。戻します。確実に自分太ったなと思います。はい、戻しました。はい。てな感じでした。いかがざんでしたでしょうか。というか、リアルタイムで聞いてた人がこれだけいるっていうのにびっくりしました。こんな時間で、こんな突発で出てきて。何の告知もなく、バーンってきてね。はい。驚きました。まあ、見て損したみたいな、画像ですけどね。びっくりでしょう。はい、そういうことでした。はい。ありがとうございました。さーてと、ですね。よいしょ。というわけでですね。カツアゲそれそうですって言われた。そんなになんかやばい気がしました。そうですか。そうか、カツアゲされそうか。まあ、あくび嬢と違って別に私は優しいですからね。そんなにね、怖くはないですよ、自分は。こういうのともこんな感じですけども、自分はですね、怒ることはほとんどしませんから、つか怒るのめんどくせえっていうので怒らないんですよ、自分。そうそう。面白いなぁ。千百十六番さんね、カツアゲとか言ってますけど、まあ、ね、カツアゲはないですよ。で、千百十七番さんで、720時間実況と聞いて飛んできましたと。アンさんはどこからその謎の情報を得てここに来ちゃったんだということですけども、誰がその誤情報を流してるんだと、いうことですけども。飛んできちゃったんだ。ごめんなさいね。今日別に700、っていうかですね、911番さんにね、行けるところまででいいよっていう、お許しが出たので、行けるところまでしかやりませんよ、今日は。で、918番さんで、今来た。今にも生命の火が消えそうな声ですね、と。やつがですね、起きたばっかりです、仮眠から。なのでですね、あんまりトーン的にはですね、そんなに乗ってないかもしれないですけど、自分の、内側の方ではかなり楽しくなっちゃってるんですけどね。外側の、その声っていう点ではね、随分、低い声がさらに低いし、まったりしてるのかなっていう感じはしますけど。今日はですね、ですね、この前、何回前かな、ちょっと忘れちゃったけど、いつだっけな、ハーゲンダッツのヘーゼルナッツっていうのがうまいよって書き込みがだいぶ前にあったと思うんだけど、ちょっと忘れましたけどね、ダンバンさんか。ね、ダンバンさんだっけな、これ。 ちょっと忘れちゃったけど、その時にまあなんかそれを見てね、買おうかな買おうかなと思ってて、それで買いましたね。それで食べた。そしたらね、あのうまかったっすよ、ヘーゼルナッツ。まあうまいよって言ってた方を信じてね、普通に買って食べましたけどね、美味しかった。それでですね、そうやってまたコンビニに寄るとですね、また余計なものを買ってくるわけですよ。でですね、今日何を買ってきたかというとですね、交互に食べるとさらに美味しいカレー、カレー5人衆、名人たちのカレー、焙煎スパイスカレーと40ブイヨンカレーと、2袋入りで1人前、うん、っていうやつ。スパイス&ハーブ、まあ、SB ですけど、SB で出してるレトルトカレーを買っていっちゃいましたよ、なんとなく。また余計なもの買っていっちゃったよ。ほんと何やってんだって話ですけどね。なんかすごい、これ見てたら食べたくなりましたね、今ね。T119 番さんで、行けるところまでってのは寝落ちするまでって意味ですよと。寝落ちするまでか。いや、それは、断る。お断りだ。寝落ちするまで。それはやだな。寝落ちするまでか。それはちょっと勘弁してほしいですね。で、え、中学20番さんで、久々のネギ実況かって書いてあるけど、俺やってないよ、だって。ネギ実況はね。ゲロウジズ全体で見て久々のという点かもしれませんけど。でですね、てか増えたね、自分の聞いてる人、なんかあれなんでだろう、なんかずいぶん増えましたね、びっくりですけど。921番さん、何番さんがダンバンさんになってる、ほんと寝起きだなと。ちょ疲れてんのかな、やっぱりな。ちょっと鼻声かもしれないですね。で922番さんで、今から作って食べればいいじゃないと。本当にお腹減ってくから食べよっかなっていうの、ありますけど、どうしようかな。そうだね、今から作って食べるか、そんなこと言ったら本当に食べちゃうぞ。923番さんで、微妙に鼻声ですねと。ちょっとね、鼻声かもしれないですね。そう、避難所に書き込みがあったから、もうだって俺がさ、その姿をアップするっつったらなんか書き込んだんでしょう。また余計なことしてね。924番さんで、イサムさんはどっちかっていうとスパイスから作りそうなタイプなのになと。なんか自分グルメな人みたいになってますか。全然違いますよ。はい。だからスパイスから作るって、自分自身はあまり料理しませんからね。だからそうだな、スパイスから作る、スパイスから作るの、ちょっと待って、ものすごい前からですよね。スパイスから作る、それは本格的っていうか、もうカレー屋やれよっていうぐらいのトーンですね、それは。そこまではしません、というかほとんど料理しません。だから、そうですね。自分ね、あんまりね、そのカレーは、まあ昔横浜のカレーミュージアムに行ってきたつ話をしましたけども、なんだろう、6点から8点っていう感じですね、なんか自分の中だとね。だからそんなにね、カレーはめちゃくちゃうまいっていうカレーに出会ってないので、それなのになんでこんなの買っていっちゃったのかよくわかんないけど、でもなんつうのかな、交互に食べるとさらに美味しいとか書いてあるから、ちょっとそそられたね、多分。自分パッケージとかそういう言葉に弱かったりするんで、そうそうそう。だから、買っちゃったみたい。何円かも覚えてない。でも結構高いと思うね、さすがに。で、ですね。925番さんで、避難所にイサムさんの名前が出たからじゃないかな、自分もそれで飛んできたと。マジかよ。だから、そうだって自分のそのマウントとか番組名でその登録してくださってるような方が、 まあスタートにバチンと上がりますよね。しかもまあ PC でラジ立ち上げてないといけないんですけど、で今日はまあそのぐらいかなと思ったんですよ。だってこんな時間ですからね。しかも本当に寝てる方は多いと思うんですよね、普段より多分ね。うん、それなのにもかかわらずですね、意外と聞いてるもんだね、増えたね、なんかね。それでまあかまちゃん終わったからっていうのもあるんでしょうけどね、それでリアルタイムで、あ、おっさんってんなら聞いてみっかみたいな人がでもこんな声聞いてたら寝ちゃうだろうけどね、うん、ほんとびっくりですよ。まあありがたいですよ本当に。ていうかこんな時間にやってもこれだけつくのか、はぁ、うん。でその夏の GRJ のあの本スレの方ですけど、本スレの方をあの見てたら、あのなんかあのあくびが突然なんか書き込みでなんだチャットであのはるちゃんの方のあれ出るよとか言ってたから、あそうなんだと思ってたんですけどあのそっちの方はなんかあの結構盛り上がったっぽいですね、これあのレッスンを見る限り、うんうん、なんかかまちゃんもできたらしくて、っていうかかまちゃんはなんでこんな時間に起きてられるんだろう、平日なのにね、明日ね、あ、まあおやすみなさいでいいですよ。926番さんでみんなで寝ようぜ、927番さんでおやすみと、っていうかね、録音してくださるだけでも非常にありがたいので、あのいいよ寝て、うん、寝ちゃえばいいじゃないと、本当にありがたいんだからもうね、本当にありがたいよ、うん、それでも、うん、おやすみなさいですよ、そうか、はるちゃんとあくび嬢とかまちゃんですか、またこれ珍しい組み合わせで、てかやっとね、あくび嬢をそのと一緒にコラボする人が出てきたなと、この実況者サポーターなんですから、あくび嬢バンバン使っちゃえばいいじゃないと思うんですけどもやっとこさ、うん、ね、はるちゃんが呼んで、一緒にコラボったということでこれがきっかけでね、他の方も呼んでね、普通に実況者サポーターの位置につけば、面白いんじゃねえのとか思ったりしますけどね、うん、なんとなくなんか自分のみのそのサポーターみたいな感じの位置にずっといたんでね、そうではないぞということを、まあ、どんな配信してたのか後で聞きますけどね、うん、多分録音はされてるはずなんで、うん、でも寝てたから何やってたか全然わかんないです。で99人の最終電車の方を一人潰してですね、今日は去りたいなと、まあ、皆さん寝てるでしょうからね、自分もチャチャチャっとやって、ダダダッと帰ってね、ブワーッと、終わりたいと、何言ってるのか自分で分かってませんよ、よいしょ、よし、B プライブで上げてもうブラックネットさんの方は全部読んじゃったんでね、ブラックネットの26話をわずか3日で、読み上げるということはですね、しかも最後の3日目は1つしか読んでないから、25あったお話を2日で消化してたんだね、結構やってたなと思いましたね今から読むのは自分のもうね、この課せたこの課題ですけど、99人の最終電車、作は井上夢人で、ハイパーテキスト小説なんですけども、銀座線が舞台で、23時56分から、12時、24時の13分まで最長で、うん、のお話で99人って言ってるだけあってですね、99人います、キャラがね、でそれぞれ別々のお話があって、自分は81人目まで、消化していると、で82人目、をですね今から読もうかなということなんですけども、レッスン928番さんで、イーサムちゃんがマネージャーのように売り込んでいこうぜと、つうかなんで俺はそこまでしなきゃなんねんだっていう形ですけどいやつうか勝手に使えばいいじゃないと思うんですけどね、俺がわざわざ押すってなんつうのかな、わざわざめんどくさいですあの いちいち自分が絡まなきゃいけないこの状態をどうにかして断ち切りたいです。もうね、自分が好きなようにできるようにこのジータに来てやってるはずなのにもかかわらずね、まだ何か俺しなきゃなんねえのかということなんですけど、誰かねその新しいね、そうやって、企画をねやったりとか、そういう風にやったりする方が出てこねえもんかなと思ったりするんですけども、何のために自分は下老術という言葉を入れずにやり始めてですね、ジータでやってんのかよくわかんねえと、ね、楽にさせてください。で、ドイツを読もうかな。24時7分、7話完結、長えな。湯川潤をやるか。6話完結の湯川は24時6分から24時11分なんだかんだで最初ダベれたな、レスがパーンとついてくれたからありがたいな。湯川、これ手がか、湯川潤、湯川潤はやってないので、湯川潤をやって今日は去りたいなと。82人目残り17人ということになります。全部ね、このユカを読み終えたらそういうことになる頑張ろう929番さん、身も蓋もねえなって言われちゃったけど、だってさもうさいいんじゃねえの、だって新しいね、やっぱりそういうさことをやってくれる方来ないかなっていうふうに思いません。だけどもういいでしょ、自分が拡張拡張ってもううるせえよって話じゃないの、だってそろそろね、どうなの、うん、と思うよ本当に。そろそろなんかそういうふうにねやってくださる方が出てきてもいいんじゃないのと思いますけど、うん、はい、つうことで、やりまーす。てか本当に多くの方が聞いてくださってて非常にありがたいですね、びっくりですね。ね、それで本当にお休みって寝てる方も多分相当いますけどね。んじゃ、湯川潤をやりたいなというふうに思います。よし。24時6分で赤坂見附駅で湯川潤。3番線停車中の電車浅草駅、本日の最終電車でございます。アナウンスの声に前を歩いていた連中が走り出した。ほら純ちゃん、緑が湯川の手を取って走り出す。引っ張られるようにして湯川も彼女に足を合わせた。はい、浅草駅最終電車ドア閉めますからご注意ください。またアナウンスが言っている。どうしてこういうことになっちゃったんだろう。緑と手をつないで走りながら湯川はぼんやりと考えていた。私たち再来月に結婚するの。その緑の言葉に一番びっくりしたのは湯川自身だっただろう。わーっと歓声が上がり、わけがわからないまま乾杯させられ、みんなの前で緑とキスを披露することになり、鏡のやつからはバチバチと背中を引っ張たかれた。そんな約束俺本当にしたんだろうか。アナウンスがドアを閉めるから早く乗れと言っている。一番前の車両まで来ると鏡がはい乗った乗ったとみんなを電車に押し込んでいた。どうも、緑がそんな鏡を愛嬌を振りまきながら乗り込んだ。湯川はその緑に手を引かれて電車に足を踏み入れる。全員の視線が湯川と緑に注がれていた。なんだ皆さん座らないの。最後に乗り込んできた鏡が場を仕切って言う。こんなに座席が空いてるのに、ほらほらまず主役の二人が座らなきゃ。最後のところは湯川に言った。いや、その主役って。言うと鏡はニタニタと笑いを返してきた。緑に引きずられるようにして湯川はみんなの視線を浴びながら座席に着いた。緑が湯川の手を自分のスカートの上へ置いた。 ててて。顔を上げると、鹿の内巻と目があった。巻の顔は笑ってはいたが、それが作り笑いだということはすぐに見て取れた。彼女の目は笑っていなかった。うん。で、次。24時7分で赤坂見附駅で湯川淳。そりゃあ怒るよな。と、湯川は牧から緑へ視線を移しながら思った。緑は湯川の視線を受けて、それをどういう意味に取ったのか。キュッと首をすくめながら笑顔を返してきた。牧が自分を見つめているのが痛いぐらいわかる。彼女はドアの脇に立ち、緑の頭上から湯川を見下ろしている。マキとの付き合いは1年近くになるけれど、この緑とは二度デートしただけだ。しかも最初の1回はこの連中と飲みに行った流れで、なんとなく最後に2人になっちゃったといういい加減なものだった。あの時はマキがいなかった。いれば当然最後はマキとってことになってたはずだ。どうしてなんだろう。なんでこんなことになったんだ。式場とか決めたの。畑美香が緑に聞いた。緑は湯川に視線をよこし、てへっと美香に笑い返した。これから純とあちこち見て回ろうかって思ってるのね。というように緑がまた湯川を見た。湯川はどう答えていいものかわからず目をまたたいた。まだなの。再来月でしょ。混んでるんじゃないの。予約とかちゃんと取れる。遅いのかな。緑は美香と湯川を見比べるようにしていった。気がつくと電車が走り始めている。式場と湯川は口の中でつぶやいた。遅いよねと美香は牧の方へ同意を求めるような視線を送った。普通そういうのって遅くても半年とかそのぐらい前には準備するもんなんじゃないの。電撃なのよと牧が言った。急に決まったんでしょ。急に決めなきゃならないこと、事態が発生したとかそういうことよきっと。マキの言葉にはトゲがあった。その言葉をマキは湯川に向けて言っている。それがわかる。あと美香が緑を凝視した。緑にぐいと顔を近づける。そうなの。キャーッと緑が甲高い声を出して笑った。笑いながら首を振る。違うわよ、やだな。ちゃんと気をつけてるもの。あ、やだ、何言わせるのよ。笑いながら緑は肩を湯川の腕にぶつけてきた。鏡がひょーっと規制を上げ、あたりに笑いが立った。どうすればいいんだろう。湯川は顔をしかめながら頭をかいた。これはまずいよな。どう考えてもまずいよな。お待たせいたしました。と店長からアナウンスが響く。A 段地下鉄銀座線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車、浅草駅最終電車でございます。どなた様もお乗り違いのないようご注意ください。斜め向こうから手賀が湯川に何か言った。聞き取れずに湯川は彼の方へ首を突き出した。え？結婚するっていつ決めたんだ？怒鳴るように言いながら手川は湯川と緑を見比べる。いや、湯川は首筋を撫でた。本当だよ。いつそんなこと決めたんだ。おととい、と緑が言った。おととい？美香が目を丸くする。嘘。おとといよ。プロポーズしてくれたんだもの。ね。言いながら緑は湯川の腕に自分の腕を絡ませ、体を押し付けてきた。おととい。湯川は腕に押し付けられた緑の胸の膨らみを感じながら目を膝に落とした。つまりホテルでってことだ。なんとなく二度目のデートをすることになった。あのホテルのてっぺんのレストランで食事したいと緑がせがみ、そこでうまく発音できないようなフランス料理を食べた。そして気がつくと部屋を取るということになってしまって、そしてそのまま。まずいよな、と湯川は思った。やばいよな。はい。庭飯終了。 6話完結なので、残り4話24時8分で赤坂見附から虎ノ門で行く始め、プロポーズされたと緑は言うが、湯川にそんな覚えがまるでない。一体俺、いつからそんな、いつそんなことを言ったんだろう。一昨日のプロポーズでその日のうちに即 OK？ 美香が冷やかすように緑に言った。へへへへ。と緑が湯川の隣で照れたように笑う。盛んに緑は自分の胸の膨らみを湯川の腕に押し付ける。やばいな、やばいよどうしたって。なんかショックと美香が言った。何がショックだ。奈良岡が聞き返す。だってもっとずっと前から話が済んでたんだと思ったから。
それがどうしてショックなんだよ。
違うんだなんて言うのも変だよな。言うんだったらみんなの前で緑が純と私結婚するのって言った時だったよな。びっくりして何も言えなかったもんな俺。その後全員の前でってことは、マキの前で、緑とキスして、みんなから祝福なんかされちゃって、言い出すタイミングが、逃しちゃったじゃないか。どうするんだよ、俺。ま、男と女だからね、着替えば3分で結婚ってことだってあるよ。鏡が無責任に言った。ねえよ、ラーメン作ってんじゃないんだから。奈良岡が言い、みんなが笑った。緑がクスクス笑いながら湯川を覗き込んでくる。湯川もなんとなく笑いを返した。まずいよな。いろんな人がいるよね。マキが言って湯川はじくりとした。何年も付き合っててプロポーズなんて関係ない人もいるし、たまたま気があってすぐに式場の相談しちゃう人もいる。すべて湯川に向けて言っている。それがよくわかる。
おや、なんだか気になる言い方だなぁ、と奈良岡がとんでもないことを言い出した。彼女は湯川に気があったのか。
思わず湯川は唾を飲み込んだ。牧の方を見ることができない。
あらら、正解かよ。
奈良岡は人の気持ちも知らずにさらに突き刺すようなことを言う。
何？冗談でしょ？と牧が固い声を出した。どうして私が湯川さんを。
そのまま言葉が途切れ、いきなりマキは場を離れて車両の前の方へ歩いて行ってしまった。てんてんてん。緑が自分を見返してきたのがわかる。緑を見ることも、向こうへ行ってしまったマキを見ることも、湯川にはできなかった。緑に握られたままの手が冷たく汗ばんでいる。
おいおいおい、なんかやばいな。
鏡が声を上げた。
ちょっと私。
美香がマキを追っていった。なんだか悪夢を見ているようだった。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。どうしたらいいんだよ一体。俺にどうしろって言うんだ。次、24時9分赤坂見附から虎ノ門で湯川淳。緑がじっと見つめている。なんとかしなきゃいけないということは分かっている。分かっているが、どうしたらいいのかまるで分からない。まさか、こんなことになるとは思ってもいなかった。
まもなく虎ノ門、虎ノ門です。
車内アナウンスが湯川の気持ちを煽るように言う。緑に握られた手が硬直したように動かなかった。マキは向こうへ行ったままだ。どうしたいんだお前は。と湯川は自分に聞いた。このまま緑と結婚するのか、それを望んでいるのか。とんでもない。マキをあのままにしておいていいのか、あいつと別れるつもりなのか。
とんでもない。嫌だ、マキと別れるなんてできない。そんなのは嫌だ。
だったらいつまで緑に手を握らせておくんだ。なぜマキのところへ行ってやらないんだ。
もちろんタイミングは逃してしまった。もっと前に緑が結婚するとみんなの前で言ったその時に、そんな覚えはないと言うべきだった。キスなんかしてみんなから祝福される前に、そうじゃないということをマキに伝えるべきだった。
もう遅いかもしれない。完全にマキを怒らせてしまった。もう遅いのかもしれない。でもだけどお前はマキをあのまま放っておくのか。
ジュン、
緑が耳元で囁くように言った。湯川は息を大きく吸い込みながら一瞬目を閉じた。
純、 どうしたの？
腹に力を入れて湯川は緑を見返した。
こんなことを今頃言うのは変だってことを分かってるけど。
言いかけた言葉を緑が首を振っていった首を振って遮った。
ううん、気遣ってくれているんだったら大丈夫、私は気にしないから。
いや、と湯川は首を振った。そういうことじゃないんだ。
てんてんて
ん。緑が覗き込んでくる。みんなの視線が自分に向けられていた。ごくりと唾を飲み込んだ。言葉を続けようとしたとき、いきなり窓の外が明るくなった。てんてんてん。目を上げると駅のホームが流れている。
そういうことじゃないって。
緑が湯川の腕を絡め取るようにしながら聞く。
違うんだ、変なことを聞くようだけどさ。
電車が止まり、ドアが開いた。
虎ノ門、虎ノ門です。ご乗車ありがとうございました。この電車は浅草駅の最終電車です。
何、変なことって。
なおも緑が覗き込んでくる。乗り込んできた数人の乗客が手賀の後ろを通って正面のシートへ腰を下ろした。落ち着かない気分だった。
あのさ、俺君に結婚の申し込みをしたの。
え？緑がポカンとした表情で湯川を見返した。
はい、ドア閉まります。閉まるドアにご注意ください。
湯川はもう一度緑を見返した。そっと自分の腕から緑の手を外した。
俺結婚の申し込みをした覚えがないんだよ。
てんてんてん。走り出した電車の揺れに引きずられるような格好で湯川はシートから立ち上がった。見下ろすと緑は彼を見上げていた。
で、通知。
24時10分で虎ノ門から新橋、湯川淳、残り2話。
覚えがないんだ。
もう一度湯川は言った。緑はただ黙って湯川を見上げている。その表情がどこか餌をくれるのを待っている子犬のように見えた。
申し訳ない。もしかしたら俺君に勘違いをさせるようなことを言ったのかもしれない。だとしたら悪かったと思うよ。
淳。緑が目をまばたきながら言った。その言葉に湯川は首を振った。
申し訳ないと言ってみて、ようやく気持ちが決まった。
遅すぎるのは分かっているけれど、でもこのままにしておくこともこのままにしておくことなどできないのだから。神々だから。
俺君と結婚するつもりなんてない。
今まで一度もそんなこと考えたことないんだ。君にしてみれば勝手すぎるって思うかもしれない。でも一昨日だって俺結婚なんてこれっぽっちも考えていなかった。魔が差したというか、気の迷いっていうか、そういうことなんだ。君だってそうなんだろうと思ってた。悪かった、ごめんなさい。
そのまま緑の返事は聞かずに、湯川は奈良岡の脇を抜けて牧のいる前方へ足を向けた。背の高い男がちらりと湯川を見ながら後ろへ歩いていった。
ことによったら緑が追いかけてくるかもしれないと思ったが、何も起こらなかった。ただこのままでは済まないかもしれない。少なくとも緑とホテルに行ったのだ。その事実は消えない。結婚するとみんなの前で緑は公表した。緑とどういうことをしたか公表したようなものだ。
それをマキが聞いていた。言い訳はできない。何と言えばいいのだろう。何を言えばいいのだろう。
車両の先頭に立っているマキと目が合った。マキはすぐに湯川から視線をそらせた。マキの前に立っているミカがじっと歩み寄る湯川を見つめている。
マキちゃん。
声をかけたが、マキは下を向いたまま答えなかった。
湯川さん、
口を開いたのはミカの方だった。湯川はそのミカに首を振った。
頼むから君は黙っててくれという気持ちはどうやら通じたらしい。
ミカはそのまま口を閉ざした。しかしその場を立ち去ろうとはしなかった。
マキちゃん、言い訳はできない。でも間違いなんだ。
ぎくりとしたようにマキの肩が動いた。
俺彼女と結婚するつもりなんてない。間違いなんだよ。
てんてんてん。マキが顔を上げた。その顔を見て湯川は狼狽した。 涙が彼女の頬を伝って流れていたからだ。頭の中が白くなった。言おうとした言葉が喉の奥に引っかかった。いや、何を言おうとしたのかさえユカには分からなかった。引っ叩いてほしいとユカは思った。思い切りあざになるぐらい力いっぱいマキに引っ叩いてほしかった。しかし彼女はそうしてはくれなかった。マキの視線は引っ叩かれるよりも痛かった。思わずユカは目を伏せた。こんなマキの顔を見るのは初めてだった。ごめん。マキの手がバッグの中を探りハンカチを取り出した。顔を上げるとマキは頬の涙を拭き取りユカをにらみつけた。謝ってもらう必要なんてないわ。てんてんてん。震えるマキの声がユカの耳を叩いた。で、続き。神々現る。神々ね、うん、自分は相変わらず噛むんで、神々様が現れてます。24時11分で虎ノ門で新橋駅、湯川淳最終回。
どこも間違ってなんかないわ。湯川さんが鈴木さんと結婚しようが何しようが私には関係ないことだもの。
湯川は首を振った。そうじゃない、違うんだ。その先の言葉が出てこない。今マキは湯川さんと呼び鈴木さんと呼んだ。淳ではなく緑でもなかった。そんな呼び方をしないでくれ、俺がいたから。
多分とユカは必死で言葉を探しながら言った。何を言っても多分言い訳になっちゃうかもしれないけれど、俺彼女と結婚するつもりなんてない。
なんでこんなことになったのか自分でもよくわからないんだ。でも
マキに対する俺の気持ちは変わってない。俺はマキが、やめて。
振り切るようにマキが言った。ぎくりとしてユカはマキを見つめた。
バカにしないで、あなたの気持ちなんて聞きたくないわ。
てんてんてん。ユカは目を閉じた。言わなきゃならないことはたくさんあるはずなのにその言葉が出てこない。聞きたくないというマキの言葉はよくわかる。それが当然だ。でも言わなきゃならなかった。言わなきゃ多分一生後悔するだろう。その言葉が出てこない。
頼む、許してくれ。
自分で考えても最低の言葉しか出てこない。マキは黙っていた。彼女の手がハンカチを握りしめている。そのハンカチに見覚えがあった。
趣味悪いな。
あ、これマキだった。
趣味悪いな。
このハンカチをプレゼントしたとき、マキは笑いながらユカにそう言った。そしてありがとうと付け加えた。その趣味の悪いハンカチがマキの手に握られている。趣味が悪いにもかかわらずそのハンカチをマキはいつもバッグに入れてくれていた。そのマキを俺は裏切った。マキが不意にバッグの中に手を入れた。その手が握っているものを見てユカは首を振った。それは鍵だった。
返す、私のも返して。
鍵をユカの方へ突き出しながらマキが言った。ユカはもう一度首を振った。
頼む。
言った瞬間マキはその鍵を電車の床に落とした。鍵は硬い音を立てて一度弾みユカの靴の脇に転がった。そしてそのまま彼女はくるりとドアの方へ体を向けてしまった。足元の鍵を拾い上げることがユカにはできなかった。拾ってしまったらそれで何もかもが終わってしまうような気がする。横でこもったような声がしてユカはそちらへ目を上げた。ミカがユカを見つめていた。その目をこちらへ背を向けて立っているマキへ向け、そしてまたユカの方へ返した。ユカはミカに構わずマキの背中を見つめた。
バカだったと思う。
ユカは喉の奥から声を絞り出した。何も考えていなかった。鈴木みどりとあんなことになるなんて自分でも思っていなかった。彼女に対しても俺は悪いことをしたと思うし、その何十倍も何百倍もマキに悪いことをした。噛んでごめん。マキの顔がドアのガラスに薄く映っている。その映り込んだマキの目がユカを見ていた。 不意にドアの向こうが明るくなって、そのマキの目が気を寄せた。新橋駅に着いたのだ。マキはハンカチで顔を拭い、大きく深呼吸するようにして胸を張った。そのまま体を反転させて反対側のドアの方へ進んだ。床には一別もくれなかった。床は引きずられるようにしてマキの後ろへ従った。ドアの前のマキの後ろに立つと、マキの髪が匂った。俺、愛しているんだ。ピクリとマキの肩が動いたように思えた。しかしマキは振り返ることも言葉を発することもなかった。好きなんだ。勝手だと思う。自分でも嫌になるぐらい勝手だと思う。でも俺、マキが好きなんだ。好きなのはマキだけだ。それしか言葉が見つからない。勝手な奴がいくら勝手な言葉を言ったって何の言い訳にもならないって分かってる。でも頼むから、頼むからもう一度チャンスをくれないか。お願いします。許してください。ユカは頭を下げた。土下座すべきかとも思った。マキは振り返らず黙ったままだった。そのマキの前でドアが開いた。そのままマキはホームへ降りる。マキ。続いてホームへ降りながら、ユカはマキの背中に声をかけた。ユカの脇から客が電車に乗り込んでいく。マキとユカはもう一度呼んだ。マキの足が止まり、くるりとこちらを向いた。
さよなら。
それだけ言い、マキは湯川に背を向けた。てんてんてん。歩いて行くマキの背を湯川は見つめた。
湯川さん
と横から美香が言った。美香がそこにいることすら湯川は忘れていた。次の瞬間、湯川は歩き去っていくマキの背中に向かって走り出した。終わりです。どうなるやらですけどね。というわけでした。ね、湯川も湯川だっていうね、それちょっとね、そういうことになっちまったとは。っていうかね、このメンバーね、この会社員なのかな、まあ、6名ぐらい、6名、7名ぐらいのこの集団をですね、話がすごい、あーっていう、何もかも奈良岡がっていう、奈良岡が いけないんですけどね。それで鈴木みどりが変わっちゃって、それによって湯川もっていう、流れですかね。で、その、町とかも、あらあらあらあらっていうね、いう風な形になっちゃってると。いうことですけども。で、自分はどれぐらいやりましたか、これで。1時間ぐらいか。まあ、今4時半ですわ。なんで、ね、もうみんな寝てんのかな、これ。大半は寝てる。っていうか9割寝てんじゃないかと思いますよ。だいたい多分そんぐらいは寝てんじゃないかなとか。てなわけでですね、カレー食べたいと思います。4時半なのに。てかカレー食いてえな。どうしようかな。ピザあるなぁ。ちくしょう。最近おかしいわ。てかね、さすがにちょっと、なんつうの、リスナーさんに教えていただいた、箱根湯本の駅から、徒歩5分ぐらいの、初花っていう お寿司屋さんじゃねえや。お蕎麦屋さん行って食べて、その日に、その日の次の日か、に、ヤフーのお取り寄せグルメのスイーツの、2位の、禁断の生チーズケーキ、生チョコケーキっていうのを頼んだやつがちょうど来たんで、食べて、それを、なんつうの、配信するというね、非常にお聞き苦しい配信をしましたけど、でですね、ロールケーキをその日勧められましたよね。なんかここのがうまいよっていう、一応お気に入り登録はしてるんで、入ってますけど、でもさすがにね、ちょっとやばいなということで、いつか頼む気はいでる、その頼む気はいる、頼む気ではいるけど、なんか頭全然回ってないけど、もうダメだけど、とりあえずいつかね、頼もうとは思ってますよ。はい。で、そろそろね、よく考えたらね、今日金曜日じゃないですか。で、明日土曜日。で、さすがに、 自分の配信をずっと最近の配信を聞いてくださってる方はわかると思うんですけど、エデンズシフトなるですね、なんつうんですか、CGI を使ったネットゲームですか、の方の登録をしなきゃなんねっていうのがあるんで、その登録をして今日は去りたいなというふうに今思いました。セリフとかは後で変えればいいからっていうので、で、エデンズシフトって何なんだって知らない方も多いでしょうから、あれなんですけど、ですね、自分がもう、なんつうの、最近の MMORPG とか、昔は時間があったからそうやってバーっといろいろベータテストにも参加したりとかねしていろいろやってたんですけど、さすがにちょっと、まあ、仕事を始めてから、きついと、うん、しかもこうやって配信してるんだよね、あんまり時間が取れないし、だからだけどそのネットゲーなんかダラダラっとできるようなやつが一つなんかねできればなと思ってて、そうした時にエデンズシフトなるものを見つけてですね、見つけたわけですけども、これなんつか、ですね、ネットワークゲームなんですけども、 CGI を用いてデータの登録をプレイヤーが行って、そのデータを使ってゲームを進行させていくというもので、で毎週水曜日土曜日ぐらいに、更新されていくんですよね。でそれまでに設定をしておけば、その日に更新をされて話が進むと、ああ、でもね、ちょっとそっちのね、配信は明日とか明後日に勘弁してください。レスミ931番さんで、まだ1時間か先は長いなと。先は長いってね、4時半だよ、4時半。なんでみんな起きてられんの？で、932番さんで、アナルザ・イサムーン・ホイスルの続きまだと。これはですね、アナザームーン・ホイスルっていうのがあるんですけども、それを自分は今第5章ぐらいまで進ませてて、それの続きを楽しみにしてる方ということですね。申し訳ないですね。今日はちょっとこれのエデンズシフトの登録をしたら、ちょっとやめたいなというふうに思います。ごめんなさい。今日は自分のね、リアル画像をアップしたんで、それでちょっとね、勘弁していただければというふうに、思います。でですね、よし、ではですね、エデンズシフトだから、なんかね、そのジョブがいっぱいあるんですよ、これ。だからそれで FF5 的なですね、アビリティをそうやってジョブチェーンができるんで取ってってですね、そのまあ何個までって決まってるんで、アビリティその入れるスロットはね、だから覚えたスキルをのうちね、例えば、まあ、FF で言えば、なんつうのかな、白魔法を入れて、魔法剣入れてとかわかんないけどさ、適当ですけどすごい。そういうことですよ、とりあえず。うん。で、その HP とか MP のその設定とかもできるから、設定っていうか、そのなんつうの、一番初めのステータスぶりですね、っていうこともできるから、こういうタイプで育てたいなとかね。うん。で、最大、5人パーティーということで、募ってみましたということでね、そうしたらですね、まずせっちゃんから、自分がやりますよと、でもしよろしければ、一緒にという形になって、まあ、せっちゃんが、入ったと。でその後かまちゃんが、自分もやってみたいということで、かまちゃんも入りました。で、配信中にですね、書き込んだ、ゲルマンがですね、自分も登録したと。で、そのパーティーの方に入るというふうに言っていたので、ゲルマンも入るということですかね。うん、なので、現在のところその4人パーティーということで、で、だらだらとやっていこうかなと。まあ、毎週その水曜日と土曜日のみなので、その前にね、その設定しておけばいいので、とりあえず土曜で更新されたら日曜日にね、次の更新のね、こうやってこうやってっていうやつを登録しておいて、でまあ水曜日過ぎたら、まあそれまで、まあ金曜日とかがあるから、
その人がにと、ね、最悪、更新の手続きをしておけばいいのかなと思うので、まあ、とりあえず長々とできるのではないかと、自分では思ってます、うん、どうなるか分かりません、やってみないとっていうのはありますけどね、うん、でですね、早速、登録の方をしたいというふうに思います、ちょっとやってみましょう、登録ね。連続未登録が、8回タッチまうと、消えちゃうみたいですね。ちょっとメールアドレスとかパスワードが引っかかっちゃうんで、画像アップはしません。今は。うん、申し訳ないですけどね。メールアドレス。よいしょと。の、これね、なんか打ってて言っちゃいそうだから怖いんですけどね。で、パスワードは、もうっていうかね、書き込んだりしてるときに全然その、なんつうの、自分喋れないね、同時に別のことができないっていう、男は結構そっちに、なんつうの、偏るとあんまりできないとか言いますよね。あ、そうだ、名前どうしようかな。今、登録するって名前が全然決まってないな、そういえば。どうしよう。名前みんなどうやって決めてんだろう。そのせっちゃんとかゲルマンとかカマちゃんはなんかまだいろいろやってないかもしれないけど、ほとんどエデンズシフトのこと知らなかったし、うん、だからカマちゃんは後からパーティーに入ってくる可能性は高いですけどね、うん、その土曜日のあ、土曜日じゃない、あ、いいのか、土曜日の更新に間に合わないんじゃないかというふうに思いますけど、どうかわかりませんけどね、うん、どうしようかな、名前、ちょっと募るっていうか、どうしようかな。拡張戦士でいきますか、名前は。拡張戦士か。拡張戦士か。拡ハイフン超とかじゃダメそれ。拡張戦士っつっちゃうの名前。拡張戦士イサムじゃダメなの。拡張戦士イサムか。もう、堂々として何のブレもなしでまっすぐ剛速球だね。剛速球か。剛速球で行くか、じゃあ。うん。まあ、一応自分戦士で行く予定ですから、ネットゲーで言うところのタンカーっていう位置で行こうと思ってるので、壁役ですね。HP が高くて、防御力も高くて、とりあえず前衛で、ガードに回るという形。攻撃は他の人に任せてっていうね。とりあえず自分が死ななければみんなを守れるみたいな形の、その、ジョブで行こうと思うので。超拡張戦士136にしたらと。なんで超とかつけてんだよ。意味がわかんねえ。超拡張戦士って言いづらいしね。超2回言ってるし。超拡張戦士13136。じゃあね。いや、なんつうのかな。どうしようかな。じゃあ拡張戦士、拡張マスター136とか。拡張マスター。拡張マスターですか。まあ、拡張戦士にしましょうか、じゃあ。拡張戦士で、イサムをね、どうしようかな。カタカナで書くか136にするか、てか機械みたいだよね、なんか136でいくとね。機械みたいになるから、ある意味面白いかな。拡張戦士136か。そうか。そっちにしてみようか、じゃあ。拡張戦士136。超拡張戦士とかいいから、拡張戦士103、これ名前はもうさ、変えられないから、全角20文字以内ですから。あーでもそうか、じゃあ、カタカナにすっか。一応人間にしとくか。136っていう、その、 ね、ロボットみたいにするんじゃなくて。で、相性。相性はどうしましょう。名前は拡張戦士で、カタカナでイサムにっていう形になりました。で、相性なんですけど、相性は全角8文字以内、戦闘中の名前ですと。だから戦闘中に、表示される名前ですね。うん、どうしましょうか。ちょっと書き込みを待ちましょう。さあ。ここは普通にカタカナでイサムっていうのはどうなんですかね。真面目すぎて聞きますかね、これは。真面目すぎるっていうのもよくわかんないけど、別に自分の本名ではないんですけどね。なんかいろいろ考えてる感じがするんで、モジビタの曲でもかけよう。さあどうしましょうか。相性はおっさんか。あ、そうか、おっさんおっちゃんじゃなくてっていうか相性じゃなくて略称じゃねえの。938番さんは挑戦って書いてあるんだけど、あの拡張の長に戦士の戦で挑戦って書いてあるんだけど、それは相性っていうか略称っていうか変なとこ抜いちゃったね、それ。挑戦、また変なとこ抜いちゃったな、それ。挑戦って書いてあるけど、ねえ、あー、じゃあね、おっちゃんの方がいいな。おっちゃんの方が、おっちゃんの方がいいかな。おっさんは嫌だな、俺自分でおっさんってやんの。てか、おっさんじゃないんですけどね、これ。言っときますけど、聞いてる方で、全然自分のその年知らない方もいるかもしれないですけど、五社六入で二十歳ですからね、まだ自分、言っときますけど、こんな声ですけど。おじぴったん、おじぴったん、それはやだな。文字ぴったんじゃなくておじぴったん、やだね。おじさん同士がなんかぴったんこっていうね、きついね。なんかね、もう夏とかすごそう。加齢臭がね、加齢臭が混ざってってコンボになるわけですよ。意味わかんねえ、気持ち悪いっていうね。さあって、じゃあ、おっちゃんにしようかな。カタカナでおっちゃんだったら多少さ、あれじゃねえの？相性っぽくね。振ってみる。よし。まあ、まだね、変えられるから。とりあえず、まだ登録 OK みたいにしてないから。おっちゃんで、カタカナにした。940バスで、おさーんは、おさーん。おさーんか。おっさん、チトンがおぱーいって言うみたいだね、それ。おさん、誰だよっていう。じゃあ、おさんでいくか。じゃあ、おさんにする。おさんにしとく。とりあえずね。また別の何か、これだって思うネタがポーンってきたら、ちょっとそっちにするかもしれないけど、とりあえず、おさん。で、性別は、男にしますよ。さすがに。ハテナでもいいけど。でも、女は嫌だな。うん、なんとなく。別に何も変わんないんですけど、なんとなくね。で、利き腕はまあ、どうでもいいですから、右手にします。何も変わんないでしょ、この辺は。で、年齢。これ年齢どうしましょうかね、これ。年齢、身長、体重っていうのは半角 S で入れなきゃなんねんですけど、どうしましょう。年齢、身長、体重、これどうしようかな、これな。で、キャラクターイメージっていうのは当然ないので、これは飛ばしても大丈夫でしょう。おさんがやらねば誰がやる、それキャシャーンだもんね、それ。おさんがやらねば誰がやる、いいね。いいのかな、わかんないけど。キャシャーンとね、おさんってね、雰囲気は似てるけど全然違いますけどね。おさんがやらねば誰がやるってね、もう誰でもできるっていうようなね、うん。本当に、まあとりあえずおさんにしました。年齢、身長、体重どうしましょうかね。
この辺の俺設定はどうでもいいんですけど、何のそのあれにも関わらないので、そのなんつうの、ステータスに関わるようなことではないので年齢身長体重は本当に、まあ、好きなようにというか、何でもいいんですけど、はい、その辺はちょっと、これでっていうのを何か書き込みがあれば、そうですね、それにしようかなとか思ったりします。年齢身長体重を、年齢1歳身長3センチ体重6キロにしますか、自分136なんで136を分けると、実年齢と136でいいんじゃないと、実年齢年齢は30中盤だな。あ、そう。じゃあ、33歳。中盤じゃないけど、35歳か？あ、じゃあ、プラ10で。うん、プラ10で35歳。自分の声ね、どう考えても、なんつうの、年齢がプラ10ぐらいに思われてるんで、35歳にしましょう。なんか変だね、気持ち悪いね、だけど、その辺がね、35歳で拡張戦士イサムって書いてあるからね。痛いね、少し。邪気眼臭がするぞ。で、身長が136センチ。身長136センチ、気持ち悪いわ。嘘、ほんと？年齢、体重、身長は攻撃力とかに影響するはず？嘘？だってそれだったらさ、極端な話さ、なんつうの？攻撃力がめちゃくちゃ出るようなさ、ステータスになるような年齢にしちゃえばいいとこ。年齢体重身長にすればいいってこと？5メーターっつったらそんなに強くなるの？500センチって身長書いたら。嘘だよ。だってこの辺半角数字で書いていいんでしょ？これ関係あんの？これ。攻撃力とかに影響すんの？本当？そんなの書いてあったっけ？だってほら書いたんじゃん。キャラクターの基本設定で、ここでの設定はキャラクターの能力に一切は関与しませんって書いてあるからいいや。あぶねえ、ね、騙されるとこだったよ。容姿は右手、この利き手は右手で、年齢は35歳で、身長が136センチで体重が136キロ。近づきたくねえよ、こんなやつ。確実にピザってんじゃん、こいつ。ピザリすぎだろ。DK2 ではねと。DK2 ってなんだかわかんない。ごめんなさい。946番さん。DK2 ではなと。いうことですけど。これ DK2 ではなくて、エデンズシフトってやつなんで、違うみたいですよ、それは。うん、身長136センチ、体重136キロは完全にピザってる小学校6年生とかそういう感じだね、なんかね。6年じゃないか、小学校5年とか4年かな、わかんないけど。なんだろう、ワンパク相撲大会横綱って感じが しますよ、暑いね。まあ、この辺はどうでもいいんだよね、設定としては。で、これでキャラクターイメージがね、変だと密度が濃いやつになりますけどね、細いやつ書いたらね。まあ、キャラクターイメージは、後でどうでもできるんで、イメージの最大値は横幅250プラス縦幅350で、イメージアドレスとイメージサイズを書けば、で、リンク先アドレスとかなんかいうのを貼ると、それがちょうどキャラクターイメージの場所に乗っかるという形みたいですね。まあ、それはまあどうでもできるんで、後でということですね、別に。DK2 乗っけてもらった、ちょっと見てみよう。ダークキングダム2、これも同じあれか、そうやってやるやつだ。なるほど。でも新規登録は受付は行っていませんって書いてある。2005年1月16日をもって終了しましたって書いてある。で、ダークキングダム3を公開しましたって書いてあるぞ。で、これは、ダークキングダム3の方は、ステータス、とか、なんかカルマっていうのもあるね。うん。で、これは、ジョブはどれぐらいあるんだろう。 スキルの習得。うん、スキルの種類、アクティブスキル、パッシブスキルとか、まあこの辺は同じだな。スキルは数百種類ありますが、その中でも序盤に習得できるスキルの一部を紹介します。数百種類あるね。スキルにはそれぞれ必要スキルポイントが決められており、レベルが上がるごとに得られるスキルポイントをその分だけ消費してそのスキルを習得することができる。なるほど。で、最初に習得できるは少ないですけども、スキルを習得すると同系統の新しいスキルを習得できるようなことがあり、習得可能なスキルは次々と派生して増えていく。また稀に特殊な条件を満たすことによって習得できるスキルも存在する。あと、なるほど。だからこれはジョブっていうその明確なあれはなくて、スキルのその組み合わせ、取った組み合わせによって出ると。ちょっとキャラクター一覧を見る。ダークキングダム、適当に。これ画像あるのかな、わかんない。ちょっと別の人見て。これも画像がその乗っかる場合もあるのかな。あ、同じような感じだね。誰対誰、モンスターを発見、誰の攻撃、誰だの倒れた、誰だの攻撃、経験値いくつっていうので。うん、なんかいろいろ書いてあるね。なるほどね。うん、ほとんどその変わんないね、その大まかなところはね。なるほど。で、よいしょ。948番さんで、拡張戦士の絵を実況者の誰かに描いてもらおうよと。で、949番さん、ああそれ見たいって書いてあるけど、いや、いいねそれね。いやっつったけど、いいね。うん、自分も誰かに描いてもらいたいね、拡張戦士ね。でも身長136センチ体重136キロっていうのは無視してほしいですね。ねえ、それだと確実にまんまるさんになりますよ。ピザですよ、ただの。うん、確実に鎧から肉がはみ出てる感じですよ。というかハートだよ、どっちかっていうとハート様の、ハート様、ハート様になっちゃうから、そこの辺はね、絵心ある方いっぱいいますからね。まあぜひという形ですね。で、キャラクターの能力配分ですけど、こちらの方はさパパパッとやっちゃいますね。もう決めてあるんで、で、ワンで、5までこれようか、18、攻撃値が30になるように能力配分を決めなきゃならないんですよ。HP、MP、素早さ、腕力、体力、器用さ、魔力、高魔力、集中力で、初期能力と潜在能力が決定されると。うん、だからその上がり方とかそういうことですね。限界とかね。人じゃなければいいんじゃないと、950番さん。あ、まあ人じゃないのか。なんていうか別にそんなどうでもいいですからね、設定なんて。だから別に136センチ136キロにとらわれず、拡張戦士って聞いたらどんなイメージの絵を描くかっていうことでいいですよ。ね、でですね、中でそうだな、だからそうだな、ね、これで、これでいこうかな。ステータス決めました。はい、 HP が30振るんですけど、合計でね、 HP が7です。腕力が7、体力が12、高魔力が4以上です。それで、合計30ですね。もう体力と HP と腕力と、あとは高魔力っていうのは魔法防御力みたいなもんですから、一応それに振ってっていう形。はい、うん、HP6 にして高魔力5にしようかな。まあいいや、これにしよう。で、キャラクターの初期装備、これは名前を決められるらしいんですけど、この前の配信でとりあえず 武器は槍だと。なんか槍の方がいいらしいんで、そういう壁役のやつは。なんか槍はね、装備するだけで防御力と回避が上がる武器らしいんですよ。なんかプラスアルファで何パーセントっていう形で、だから槍で行くっていうのはもうなんか決めてたんですけど、だから槍で行きます。で、名前がこの前の配信でエターナルフォースブリザードっていうのやつだったかなんか書き込みがあったんで、エターナルフォースブリザードもなんか適当にかっこよさそうな、小学生が好きそうな単語を3つ並べたっていう感じですけどね。エターナルフォース、ブリザードとっていう初期装備の槍なんですけど、ブリザード、エターナルフォースブリザードっていう槍にします。で、逆手は盾です。で、体防具は鎧で、装飾品は防御力アップのものにします。で、鎧とか盾とかの名前はどうしますかね。困ったな。その辺は全然決めてないんでね、その辺はお任せしますっていう感じなんですけど、はい、鎧と盾と装飾品、アクセサリーの名前ですね。防御力がアップするような装飾品の名前、難しいね、っていう感じなんですけど、でですね、じゃあそれはちょっと置いといて、なんかこれ未入力の場合は適当につくそうなので、それでもいいかなとか思ったりしてるので、初期装備だからね、すぐ変えちゃうだろうからね。エターナルフォースブリザードなんて名前ついてますけど、竹槍より弱いんじゃないのっていうの書き込みがありましたからね、前ね。だから多分ね、エターナルフォースブリザードつってるだけでね、尖った枝ですよ、ただ槍だと思ってるだけで多分ね。で、キャラクターの初期スキルで、ステータススキルは防御力 5% 上昇、ガードスキルは直接攻撃に対してダメージを 5% カットで、アタックスキルは、槍を装備しているので一突きっていう突撃武器限定の、スキルにします。その辺はこの前話した通りですね。そうじゃないとなんか意味わかんなくなっちゃうんで、自分のその目指してる方向がおかしくなるから、とりあえずそれで、で次キャラクターのセリフ、ここが困るんですよ。いっぱいあるんですよ、キャラクターのセリフっていうのが。戦闘開始時、クリティカルヒット時、敵を戦闘不能にした場合、自身が戦闘不能になった場合、戦闘に勝利した場合、戦闘に敗北した場合、ガードスキル発動時に表示させるセリフ、アタックスキル発動時に表示されるセリフということなんですけども、前にですね、書き込みでなんだこれをっていうね、なんかありましたけど、ですね、そうだね、ちょっとそちらを入れましょうかね。いつだっけな、ちょっと待ってよ、どのあたりだ、戻って、どこだあれ、俺どこまで行くのこれ、あ、やべ、行き過ぎた、俺設定ね、戦闘開始とかどうすればいいんだろうな。クリティカル時はバリバリ行こうぜだそうです。それで戦闘敗北はそれでも5社6人で20歳なんだよって言ってるけど、設定で35歳って言っちゃったんでね、どうしましょうかっていう話なんですけど、まあ矛盾しててもいいか。だからとりあえず戦闘勝利は、776番さんの書き込み、またつまらぬものを拡張してしまったってやつにしましょうか。じゃあ、戦闘勝利時、それを貼り付けて、で、ですね、どうしようかな。戦闘敗北がそれでも5社6人で20歳なんだようにします。戦闘敗北
で、どうしようかな、戦闘開始時、自身が戦闘不能になった時っていうのもありますけどね、戦闘敗北時となんか似たような感じがするんだけど、で敵を戦闘不能にした場合に表示させるとかね、ガードスキル発動時、アタックスキル発動時とか言う。じゃあクリティカル時はどうしようかな。てかこの辺も変えられるから適当に決めときゃいいのか。うん。別にそんなにね、真剣に考えなくてもっていうね、適当に決めればいいじゃないってことだよね。だから、クリティカル時、クリティカルヒット時のセリフは、どうしようかな。バリバリ行こうぜでクリティカルヒット時か、なんかちょっと変な感じするな。行こうぜって言ってるのがなんか、なんてか別にいいけど。いいけど別に。じゃあバリバリ行こうぜにしますかね。行こうかにしようか、じゃあ。うん、行こうかにした方がまだあれかもしれない。で、あとはね、そうだな。自身が戦闘不能になった時とかどうすればいいんだろうな、これ。自身が戦闘不能になった場合は、拡張失敗避けましたって書いても。拡張失敗避けたって書いておく。で、クリティカルは拡張の仕方を教えてあげようとかどう？よし、それにする。もうどんどんどんどん、拡張の仕方をバリバリ教えてあげようにして、足してみる。さっきの、776番さんに申し訳ないから、足す、バリバリを。拡張の仕方をバリバリ教えてあげようってやつにする。で、戦闘開始時、敵を戦闘不能にした場合、あとはガードスキル発動時、5% カットのスキルですね。で、アタックスキルは、なんか槍で突くやつですよ。ひと突きっていうスキルが発動するときの、セリフが終われば、あとは、盾とか鎧とか、アクセサリーの名前がありますけど、うん。じゃあ、盾どうしようかな。盾はね、どうしようかな。エターナルフォースブリザードにしましょう。盾もかよっていうね。盾もエターナルフォースブリザードかっていうね。じゃあね、どうしようかな。なんか、今英語の辞書持ってりゃよかったな。英語の辞書今持ってないな。近くにないな。あったらパパパって開いてって、そこでなんか面白そうな単語が見つかったらそれを3つ組み合わせればいいかなと思ったんだけど。じゃあね、何がいいかな。とりあえず戦闘開始時はどうしましょう。戦闘開始時が拡張の仕方を教えてあげようの方がいいかもしれない。あ、まあでもどっちでもいいか。じゃあね、拡張しますかにしとく、とりあえず。さてと拡張しますかでもいいや。さてと拡張しますかにする。とりあえず、書き込みがあったらそっちを優先で変えていきます。とりあえずなんとなくっていうやつで、バンバン変えていく感じで。で、敵を戦闘不能にした場合だってさ、どうしようか。避けたなって書いとこう。避けたなっていうようにしとく。拡張しすぎて避けちゃったわけですよ。怖いわ。953番さんで、951は戦闘開始の方がいいかもねと。あー、やっぱそうか。じゃあね、じゃあそうしよう。戦闘開始時が、拡張の仕方をバリバリ教えてあげようってやつで、クリティカルヒット時が、どうする？じゃあ。
拡張の仕方を教えてあげようが、戦闘開始で、クリティカルヒット時がバリバリ拡張、バリバリ拡張てかこいつ拡張拡張うるせえ、全部に拡張的なものが入ってる、さすが拡張戦士、うるさいぐらい言ってる。あ、じゃあクリティカルヒット時はちょっと拡張拡張うるさいから、じゃあバリバリ行くぜに変えとく。あれなんだかバリバリ行くぜだっけ、あれ770どこだっけ、何番さんだっけ、あ、779番さんだ、バリバリ行こうぜか、行こうぜにしとくか、じゃああ、行くぜにしとくね、じゃあ。あの、行こうぜだとなんか変な感じがするから、行くぜにしとく、じゃあ。で、ガードスキル、発動時に表示されるセリフと、アタックスキル発動時に表示されるセリフはどうしたらいいかな、これ。困ったな。アタックスキルは突き刺すやつだから、あーって、あーって言うとこ。カタカナであーって。あーって、あの後、小さいあを3つぐらい書いて、ちっちゃいつ書いて、びっくりマーク。うん、それでいいね、これ。うん。アタックスキル発動中、あーにしとく。あーっていう、で、ガードスキル発動時はどうしようかな。ガードスキル発動時が、これを入れればとりあえずエントリーはできるはずだから、何か。てか、入れなくてもエントリーできるのか、これ。でもなんかないとな、せっかくだから。あとは鎧とかだ、鎧とかはどうしようかな、鎧とかは全裸って書いておくかな、鎧じゃないんだけどどうしようかな、鎧は全裸にしとくか、鎧はね、どうしようかな、何かないかな、盾の名前、鎧の名前、アクセサリーの名前、書き込んでいただければなるべくそちらを優先で使いたいなと思うんですけど、今考えてんだろうな、いろいろな、そんなせかすなっていう感じかもしれない、どうしよっかな、さて、じゃあね、ガードスキル発動時はね、直接攻撃に対してダメージ 5% カットだから、そうだな、なんか浮かばないな、どうしようかな、 5% カットか、何か硬くなる感じですよね、ってことはイメージ的にはね、どうしようかな、あとは防御力アップのアクセサリーはどうしようかな、アクセサリーもなんかすぐ変えちゃいそうであれなんですけど、っていうか全部すぐ変えちゃいそうだもんね、処置装備だから、金が貯まったらみたいな感じだと思うんですけどねどうしよっかな、そうだな、いろいろね、考えられるから参ったね、どうしよっかな、そうだな、ここは悩むね、グダグダになるね、どうしよっかな、今みんな考えてんだろうな、こうやってその考えてる方はね、その何人いるか知りませんけど、これにそんな悩む必要はないんだけど、なんかここまでセリフ入れたから、せっかくだからガードスキル発動時のセリフも決めといた方が面白いかなと思うんだけど、どうしようかな、じゃあね、ガードスキル発動時はね、
そうだな。どうしようかな。なんかあったかな。おっさんじゃないですにしとこう。おっさんじゃないですって書いて。それでガードスキル発動で硬くなるわけですよ。怒ってるの多分。で盾はね、そうだな。盾はね、何がいいかな。あ、じゃあね、エターナルフォースっていう、エターナルフォースブリザードっていう槍にしてるから、何、邪気眼臭がすごい漂ってますけどね、熱いねこいつっていう、近寄りたくないっていうエターナルフォースブリザードっていう名前の初期の槍っていうねやつですから。あとは盾とか鎧とかの名前もそうだね。どうすかね、だそういう感じの、なんかね、こいつやばいっていう感じの方がいいかなっていう。だからどうしようかな。エターナルフォースブリザードか。他になんかそういうのないのかな、ジャキガン関連のやつで。あんまり自分ジャキガン言ってるから詳しくないからな。そうだな、どうしよう、参ったな。体どうすっか。体か、拡張戦士イサームは何を装備してんだ。盾と鎧と装飾品、あとセリフが何かあればということですけど、セリフはなんかね、まあとりあえずこれでいくか。とりあえず全部埋めたし、また何かあったら変えられるしね。じゃあそうだな、シールドはね、何がいいかな。ロトの盾にしとくか。じゃあ、じゃあ天空装備するか、ドラクエでね。なんだこいつはっていうあれですけど、初期装備なのにロトの装備してるとか、天空装備してるっていう感じが、熱い、なんか痛いでしょ、なんか。で、すぐ買い替えちゃうわけですよ。いらねえやっぽいっつって捨てて。天空の鎧。天空の鎧で、天空の盾、天空の鎧、ロトの紋章にしとく。天空の盾。ね、この辺はなんかすごい邪気眼臭がする感じで、なんかいい感じかもしれない。で、装飾品がロトの紋章。あ、ロトの印だっけ、ドラクエ2とかだったやつ。ロトの印にしとくじゃん。よし、できた。よし、これで登録してみる。登録。登録内容を確認して、下の方で登録完了ボタンを押してください。ということで、OK。登録が完了しました。次回更新日にキャラ作成プラス簡単な戦闘が行われます。ただしバトルガーデン更新日はキャラ作成は行われませんので注意してください。次週に回されます。その結果確認後、必要に応じて継続登録などを行ってください。なるほど。よし、登録完了。 OK。 パスワードを忘れないようにしてくださいって書かれた。絶対に忘れないようにって書かれた。よし、登録完了した。これで俺は土曜日に新規登録スタートして、簡単な戦闘が行われるらしいです。だから、これで 拡張戦士、登録完了、う
ん、よし
されました。あとはどうなるか次は54番さんで今ここに真の拡張戦士が誕生したと。どうなるかね、この後ね。せっちゃんとかどうやってんですかね、もう登録したんですかね。ゲルマンは登録してるらしいですけどね。さあ楽しみですね、土曜日の更新。まず最初は新規登録から戦闘に入るっていうのはパーティー登録とかできないわけでしょ。そっからパーティーのね、多分いろいろやるんだろうけど、うん、楽しみだね。どうなるやら。簡単な戦闘っていうのは本当にオープニングのなんつうの戦闘だから、多分ザコとやるのかな、うん、それで絶対なんか勝てるみたいなやつとやるんだろうな、多分こんな感じですよ的なね、触りっていう感じの、かもしれないですね、はい、ということでですね、はい、拡張戦士と誕生しました。てかなんだこいつみたいなやつですけどね、とりあえず、登録完了ということで、よし、じゃあ、この辺で登録終わったんで、終わりにしたいと。5時ですしなんだかんだで、1時間50分ぐらい、配信、しかもなんかやけに多くの方に聞いていただいてるっていうのはびっくりなんですけども、なんでこんなにいるんだろう、ほとんどの方が録音だと思いますけど、寝ちゃってると思うんだけどね、寝落ちっていうね、じゃあですね、この辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。うん、なんだ、ん、な、何あれ、突然実況者の方からチャットが来ましたけども、終わろうかなと思った時に、はい、何でしょう、はい、ん、何ですか終わろうかなと思った時にと止められる形で来たぞ、は、え、何、ん、これ何、これ配信中、え、うん、っていうかこれは配信終わってからでいいですか、今この終わろうかなと思った時に今止められた状態になっちゃってんだけど、はい、これをそれとも流してくれってことですか、どうすりゃいいのよ、突然なもんで変なタイミングでポーンと、うん、はい、じゃあ終わってからね、はい、はい、ということで聞いてくださった方、お疲れ様でした、ありがとうございました。まさかこんな時間に起きてる人がいるとは、なんかびっくりしました今ああなるほど、じゃあそれ流して終わりにしましょう。音量がどの程度かわからないんでちょっとあれですけど、なんか提供のですね、シマスバージョン、本当はシマシタの方がいいんだけど、シマスバージョン、シマスの方ね、スタートの方ですけど、そちらの方をみんなの合成したのかな、なんか合成したバージョンを作ったらしいです、はい、ということで うん、だそうなので、あ、書いてみたの？見たいなぁ。ひどいことになったって書いてあるけど。だから、シマスバージョン、ちょっと聞いてみましょうか。組み合わせだそうです。
俺 番組はゲーム朗読実況するの提供でお送りします。お送りします。
クマニーが遅れてるとこがリアルっぽいね。なんかもう一回言ってみましょうか。ちょっと音小さかったんで。てかすごいね。いきます。
この番組はゲーム朗読実況するの提供でお送りします。
お送りします。
だそうですよ。ええ、すごいね。なんか全員のが集まると。だけどその中でも聞こえてくる特徴のある声っていうのは何個かありましたけどね。捉えやすい声っていうんですかね。うん。で、クマ兄が遅れてくるんでクマ兄はすぐわかるんですけどね。なんていうんですか、自分のそのペースで喋ってる感じっていうのが大きく出てて非常にいいと思いますけど。うん。ということで、合わせてみたんだ。あの時なんか合わせたやつも作ってほしいみたいのが言ってましたからね。あのリスナーさんのね、その書き込みで、うん、リスナーさんが、うん、そうだね、うん、でそれを聞いてたんですかね。でそれでやってみたということですね。はい、なるほど。面白いねこれ。そうか、合わせたんだそうやってね。なるへそ。ということで本当に終わりたいというふうに思います。でですね、じゃあこの辺で終わりにしましょう。最後に久しぶりに、うん、ポヤット放送で実はかける予定だった曲っていうのをかけましょうかね。ちょっとあのコラボのところを開いたら久々あったんでいいやと思って。うん、それをかけましょう。確かこれなはず。うん、これをかけようと思って結局ポヤット放送でかけなかったっていうのがあったんで、うん、自分の配信には全く合いませんけど、とりあえずせっかくだからかけるで終わりにしたいと思います。それでは、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ほいじゃバイバイ。